今日の説教の結論はですね、このルカ福音書の13章の9節の最後の言葉であります。もしそれでもダメなら切り倒してください。この主イエスの言葉の中に、主イエスの心の中にあったさまざまな思い、それをこの2つの言葉にこの要約して取り出してみるならばですね、それは神の慈愛、神の愛と、また神の正義、神の義、この2つであります。それでもダメならというこのこと、短い言葉の中にそのことが含まれているように思われます。神の愛がこんなにも明らかにされているということが、まあ、第一の点であります。第二の点は、それでもその神の愛を、まあ、受け入れないというんでしょうか、というならば、それは切り倒されても構わない、切り倒されても仕方がないと、そのようにこの神の後半の方では神の義の支配というものが明確に語られているのであります。この2つをこの聖書から今朝は特に聞いていきたいと思います。そもそもこの言葉の前に、主イエスはこの2つの話をされたというのが、まあ、57節から、あ、ごめんなさい、13章の1節から書いてあるわけでありますね。最初のところに、ちょうどその時という、これは 前との話を続ける言葉でありますけれども、このどういうことかと言いますと、先週はですね、私たちは、あなた方はその天の気象情報というんでしょうか、天の印というものは見分けることが誰でもやってるだろうと、天気予報みたいなものですよね、雲がこういうふうに来れば雨が降るといったような、そういうことは分かっているのに、この天からの印、ここではまあイエス・キリストの自身のことを指しているわけでありますが、神の恵みの印というものがなされているということに対して、どうしてそれを見ようとしないのか、あるいはそれを判定しようとしないのかいうことが、まあ、先週の話だったんですね。そして今日はそのところを受けて、ちょうどそういう話をしていたその時に、このいろんな、あの、いくつ何人かの人々が来て、こういう話をしたというんですね。それはこの総督のピラトがエルサレムの礼拝に来ていたガリラ人ですね、そういうガリラ人たちを殺害し、そのガリラ人の血をですね、動物の、まあ、生贄を捧げるっていうのが彼らの礼拝だったわけですけれども、その動物の血を捧げる、その血の中にですね、ガリラ人自身の血を混ぜたと、何たることをするんだろうか、まあ、そういうニュースだったんですよね。そのことをイエス様に伝えたんです。で、それはどういうことを意味しているかというと、総督ピラトっていうのはローマから総督ですから派遣されていた、そしてそのイスラエルをはじめですね、そのあたりをずっとこの監督してたわけですよね。で、そしてローマに敵対する者たちを取り締まったり、まあ、弾圧してたりしてたわけですよ。ところがこのガリラ地方っていうのはイスラエルの中でも特に反ローマ、支配されることを嫌っていた、まあ、そういう地域だったんですね。ですから今までもそういうところから反ローマのこの反乱というんですかね、そういうものがあったわけですよ。そういうことがあったんで、ここでもですね、このエルサレムに来ていたそのガリラ人たちの中からですね、まあ、一種の暴動のようなものが起こったのではないかと。それあれはガリラ人だ、彼らをこの取り締まれっていうのがピラトの命令だった。そして取り締まるだけでなくてですね、ここではですから何人か殺されたっていうことなんですよ、ですよね。そしてこういうふうになったのは、こういうふうになったのは、そのガリラ人が神様から罰を受けたことでしょうか 神様から何か罰を受けたから、このピラトがですね、そういうふうな虐殺をしたんだろうか。確かにそうですよね、とイエス様にこう言おうとしたわけですね、言ったわけですね。ところがこれに対してイエス様はこういうふうに言ったと、これが2節以下のところに書いてます。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、特別他の人、どのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。あなた方はそういうふうに思っているかもしれない、かもしれないねと。しかし私は言っておく。決して彼ら、殺された人たちがですね、虐殺された人たちが、特別じゃ罪深い、他の人たちと比べて罪深かったのか、決してそうではないと。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。そういうふうにイエス様はお答えになった。まあ、神様のことを考えない、あなた方、そういうあなた方もですね、同じように滅びることになる。この世で起こっていることをあなた方は自分の納得で、ああいうふうになったのは、その、こういうことなんだ。神様の、例えばこれが、神様のあれは裁きなんですよね。そういうふうに思ってたかもしれない。割り切ってた。そして納得してた。ところがイエス様が言うには、あなた方自身が実は自分と神様とのことを全く考えることなく、ただこの世のことしか、の中で事柄としてしか考えないならば、あなた方も同じように滅びるだろう。で、さらにイエス様は次のことを付け加えたっていうんですよね。エルサレムにシロアムの池があった。そしてそのシロアムの池 のところには、池の周囲には壁があり、その壁に建てられた塔が倒れて、あるいは塔の建設中だったのか、あるいは建ってた塔が倒れたのか、そのことは分からないんですけれども、とにかく倒れてエルサレムの住民が18人死んだということがあった。じゃあ、あのその死んだ18人というのは他の人々よりも罪深かった、そういうふうにあなた方は思うのか。思うかもしれない。しかし決してそうではないとイエス様は言われた。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると言われた。まさにこれは一般の人も考えると、あれは神の裁きにあったんだ。例えばローマ人に協力してその塔の工事を仕事してたからだとかですね、そういったようなことを考えた人たちがいたわけですね。で、ところが自分たちは、ああ自分たちはそういうふうな目に遭わないで助かった、自分たちは罪深くなかったので難を逃れた、というふうにあなた方は思ってるかもしれないけれども、あなた方も悔い改めなければ同じように滅びるだろうとイエス様は言われた。この2つの事例でですね、イエス様は何を言いたかったのか。この世には虐殺とか戦争とか、そのような人為的な災害はあります。また自然災害も我々も経験しております。まあ、今も山火事とかですね、そういうことで経験、じゃあああいう人たちは特に罪深いのかと、だったのかというふうに思う、そういう合理的な説明で考える人もいるかもしれない。あるいは自分をそういうふうに納得させようとしている人もいるかもしれない。しかし自分はそのような裁きを受けることがなくて、この助かったと、自分はその罪深くなかったんだというふうなような解釈をする人がいるかもしれないけれども、自分は心配ないと思っているかもしれないけれども、生ける神との関係を考えの中に入れなければあなた方も滅ぶということである。そういうふうにイエス様は言われた。この際ですね、少し分かりにくいのは、イエス様がね、このあなた方も悔い改めなければといったこの意味ですよ。一体これはどういうことなんだということであります。 これは辞書的な意味ではですね、悔い改めるということの辞書的な意味では、考え直すとか心を変える、転向する、心をこの改心する、まあ、この2つの字をこう書いておきました。回る心っていうのと、あの改める心っていう、まあ、日本語2つはありますけど、まあ、そういったようなことでありますね、まあ、そういったような意味でこの、悔い改めるという言葉が普通こう意味されているわけでありますね。例えばあの不良少年が立ち直って真面目になり、この今までのもうどうしようもないような不良少年だった人が変わってしまうという、そういうようなこと、あるいは泥棒が悔い改めて真人間になったりする、まあ、そのようなこのある意味での変化、道徳的な変化いうのことを、まあ、悔い改めて、まあ、心の中にそういう変化があってそういうふうになったんだというふうに考えやすいと思います、まあ、そういう面もないわけではないと思うんですけども、この聖書で言う悔い改めるという時にはですね、神の救いの御業に心をの目を向けていくという意味ですね。神の救いの御業に心を向けていく。ですから先週読んだところなんかもね、その天の予報、雲のその動きなんかについてはみんなよく知ってたわけでしょう。ところがこの世のまたいろんなこの災害のことも、自然災害のこともこの人為的な災害のこともですね、この世のことだけで考えているっていうわけです。この世の論理だけで考えている、説明で考えている。しかしイエス様が言わんとすること、言いたかったことはですね、どうしてあなた方は神がイエス・キリストを通して行われている救いの御業に心を向けようとしないのかということですから、イエス様はこの地上に来ていろんなあの救いの目の不自由な人を癒されたとかですね、足ないの人をこの立ち直らせたとか、いろんな技をなさいましたですね。そういう一つ一つの、実はイエス様がこの地上で今までもねなさってきた技があるんだけど、どうしてそういうことには目を向けないのか、救いの御業に対して心の目を向けていくということが、この悔い改めるという、そちらの方を見なさいということが、まあ悔い改めるって言うと日本語のニュアンスと若干違うと思うんですね。心をそういうところに、心の目を向けていきなさいということなんですよ。これが基本的な意味なんですよ。そこで例えば英語で尊敬するという言葉がありますよ。でそういう時にいろんな言葉があるかもしれませんけれども、リスペクトするという言葉が使われる時があると思う。皆さんも聞いたことがあると思うんですね。リスペクト、これは再び見るとか見直すとかというようなこの意味を持っております。それが尊敬するという、あの人はこんないい点を持ってたのかというの、素晴らしい点を持ってるんだということを見出した時に、発見した時に、その人を今までは何でもない人と思ってたんだけども尊敬するようになるということがあると思うんですよ。そういう変化があると思うんです。それがリスペクトっていう言葉ですよね。リっていうのは再びっていうことですよね。再び改めて見るようになると、その人ということですね。でこの場合は神の御業を新しく発見していく、新しくこのイエス様を見直していく、イエス様はどういう方なんだろうかということをある程度我々も知ってると思うんですよ。しかし本当のイエス様のお姿はどういう方なのかということの、その神の救いの御業を我々は聖書を通して今日新しくこう見ていかなきゃならない、見ていくと。でそのことでが分かった時には、リスペクト、イエス様をリスペクトするようなことが起こっていくと思います。ルカ福音書のこの同じ今は読んでいますルカ福音書の5章にこういう記事があったことを思い起こすことができます。それはシモン・ペテロの体験したことであった。彼らは夜通し働いて何も取れず朝を迎えていた。そして網を洗っていた。 でその時ちょうどイエス様が来たわけですよね。朝になって来たんですね。そして彼らの網を洗っている様子をご覧になった。そして朝になってまた群衆がイエス様の話を聞こうとしてイエス様のところに集まってきたわけですね。でその時イエス様はペテロの船を借りて海から群衆に語った。群衆はこの海岸の方にいてですね、そしてイエス様はこの沖に出て少し離れて沖の方から船に乗って群衆に神の国の話をなさった。そしてその話が終わるとペテロに沖に漕ぎ出して漁をしなさいと命じた。え、いやもうそれは昨日の夜もうやって散々、昨夜は取れませんでしたということをペテロは体験してるわけですよ。もう朝になってたわけですから、漁ってのは 夜やるわけですから。ところがイエス様はこの沖に漕ぎ出して漁を網を下ろしてみなさいということを命じた。まあ、イエス様が言われるならばしょうがないなと思ってペテロはこの海に向かって網を打った。で聖書はこう書いていますね。漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。もう一艘の船にいる仲間に合図して手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。ペテロはイエスを見直した。イエス様は魚の素人ですよ。ペテロから言わせるならばそうですよね。ペテロももう何年も漁をしてた経験を持ってる。何のこの素人にですね分かるのかっていうのがペテロの思いにあったと思うんですよ。ところがイエス様はが命じられた通りに網を下ろしてみると二艘の船にいっぱいになるほどの魚が取れたと書いてある。この方はただものじゃない。イエスを全く考え直すようになった。見直すようになった。え、イエス様っていうのはこういう方なの？自分が考えてた先生、そんな方じゃない。それをはるかに超えるいわば神の子なんだということをペテロは気づいたということであるんですね。その日以来ペテロはイエスに向きを変えていった。心の向きを変えていった。今まで見ていたものとは違う目でイエス様を見るようになった。単なる人間ではない、ただものではない、本当にこの方は神の子イエスとしてこの世に来られた方なんだ。神への信頼と尊敬を持ってイエスをリスペクトするものとなった。それがイエスペテロがイエスの足元にひれ伏して主よ私から離れてくださいと言った。私は罪深いものなのです。ペテロは自らの何か悪いことしたわけじゃないですよ。ペテロはしかし聖なるものに出会ったペテロの思いがここにあると思うんですよ。聖なる神に出会ったペテロ、自らをその足元にひれ伏して、ひれ伏すというのは礼拝するということですよ。ひれ伏した。そして罪深いものなのですというふうに告白した。私から離れてくださいと言われ、私はあなたを本当に礼拝するできるようなそういうものではありませんと言ったような、そういう意味が込められていたと思います。我々の礼拝も実は同じなんですよね。神の前に出るということはそういうことなんだということをこの ルカ福音書5章は示している。まさに神への信頼と尊敬を持ってイエスを見直すものとなっていった。この変化、その心の変化、それが悔い改めるということなんですよ、意味なんですよ。ですから日本語の悔い改めるって言葉良くないですよね。あまりにイメージつかみにくい。こういう出来事がここでイエス様が心を悔い改めなければっていうのも同じですよ。そのように、ですから言い換えれば、あなた方も神様に出会わなければ同じように滅びることになるだろうというふうに言ったわけで、そしてそこでイエス様、キリストはですね、もう一つの例え話をその次になさった。それはある人が広いブドウ園にイチジクの木を植えていた。まあ広いブドウ園の中に、まあ、一部イチジクを木の植えてたってわけです。で、エレミアは、預言者エレミアは捕囚から帰還したイスラエルの民を良いイチジクの実に例えている、まあ、そういう記述があります。今までは悪いイチジクだったんだけれども、これからは捕囚からね帰ってきて、そしてこれからは神様の良い民として良いイチジクとなっていきますと、いくだろうというふうに、良い実を結ぶ民になるということをエレミアは語っている、言葉は旧約聖書に書いてあります。まあ、そういう意味でイチジクというのは、まあ、ブドウ園そのものもですね、このイスラエルを指す場合もありますし、このブドウ園というのは、まあ、この世界全体と考えてもいいんですよね。神様が持っているこの世界全体の中に、ブドウの園の中にイチジクというイスラエルの特別なそういうものを植えたと、まあ、植えたというところに神様が植えたというような意味があります。そしてブドウ園の、ですから主人というのは神ご自身と考えられます。ここでイエス様は例え話を語っているわけですよね。例え話と語っている。そしてそこにその園庭というのは、そのブドウ園を管理しているそういう人ですよね。で、それがですからイエス・キリストご自身であると理解されます。そしてブドウ園の主人はですね、神ご自身であり、こういうふうにこの行ったわけであります。園庭に行った。3年もの間イチジクの実を探しに自分は来たけれども、良いブドウがイチジクの実がですね、実らないっていうわけです。見出せないっていう、見た試しがない、場所を塞いで良い実を結ばないなら切り倒してしまえ、そういうふうにこの主人は園庭に行った。これに対して園庭は主人に対して忍耐を求め、自らも実を実らせる努力をしますと、どうかその今すぐ切り倒すんじゃなくて待ってください。それがその9節ですか、8節ですかね。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれませんと言った。ご主人様、どうかこれをもうしばらく待ってください。3年って言ったんだけれども、言われたんですけど、もう1年待ってくださいと言ったわけであります。キリストは私たちの周りにさまざまな人を配置し、神の言葉を持って養っている、そういう姿がここで暗示されてますよね。キリストご自身がブドウ、あ、ごめんなさい、イチジクの周りを掘ってですね、木の周りを掘ってそこに肥やしをやってみます。実はこれはイエス様自身のこの地上での働きを指している、暗示してますよね。これを読み取らなきゃならないと思うんです。まさにそういうふうにして、そのこの園庭がどういうこの働きをしているか、ここに、まあ、5つほどのものを挙げてみたんですね。一つはですね、まずイエス・キリスト自身が父なる神の前に私たちのために、まあ、取りなしをしてくださっている。 すぐに切り倒すんじゃなくて待ってくださいって言ってるわけですよ。ローマ書8章の34節、誰が私たちを罪に定めるのか、死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのですと。裁きを少し待ってくださいと言ってんのもキリストの取りなしですよね。キリストの取りなしがあるから我々はまだこの生かされてるんですよ。もしですね、事柄そのものによってね、こんなことやったらダメみたいなことだってあったかもしれない。しかし我々はなんとかですね、今日まで一番初め先ほど言ったように守られてきてるのは、何かこの自分にはそういうラッキーだったからとかね、そういうことじゃないよと。これはやっぱりキリストの取りなしの中で我々は自分の命生命というものがや守られているんだというようなことが、やっぱりここで、ここ今日のところからですね、我々は自分の人生をそういうふうに受け取り直さなきゃならないということです。そして、そのような神の取りなしの中にはですね、例えば十字架の言葉の中に、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか知らないのです。人間の無知から来る人間の罪の姿ありますよね。人間の傲慢から来る人間の罪の姿あると思うんですよ。わからない、何をしているのかわからない、しかし神に背いたりしている人間の姿、これは人間の無知です。無知も実は罪なんですよね。わかんないということで正当化されないんですよ。わからないことも実は罪である。しかしこれに対してイエス様が取りなしてくださっていらっしゃるということ、そしてイエス様は最後まで私たちが神に心を向け身を結べるようになるためにもう一度機会を与えてほしいと願っている。我々この2023年今年も生かされているのはね、多分そういうことだと思いますよ。だって来年死ぬかもしれないですよ、我々、私だって分かんないですよね。だけど今年今こういう形で生かされているっていうのは、やっぱりこの与えられている時を無駄にするんじゃなくて、罪を犯すんじゃなくて、良い実を結ぶように、そういう時を神様は、イエス様は私たちに取りなしてですね、与えてくださってるんだろうと思う。だからこの2023年、また来年は2024年だと思うんですけども、そういう時としてですね、今日まで生かされてきたのはそういうイエス様の取りなしがあったからだというふうに受け止めていきたい。これは2番目は何かっていうと、イエス様は十字架につき最後の瞬間まで神の恵みの言葉を語り続けていた。これも十字架の場面において、犯人の一人に、十字架につけられた一人に、あなたははっきり言っておく、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいることになる、神の国にいることになると言って、その希望を、神の国の希望を、この死ぬ、もうこの犯罪にも今死ぬというと、もうちょっと何時間か前ですよね。しかしその時にもイエス様は神の国の福音の恵みを語っていくということであります。まさにこれも一軸の周りにね、掘ってそこに肥やしをやっているような、まあそういうことを考えなきゃならない。3番目、それだけではない、教えただけではない、自らの体を神と民との和解のために、私たちの神との和解のために、十字架の上で自らの命をイエス様は捧げてくださった。これが十字架の出来事ですよね。人の子が来たのは多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。まさに、神を知らないそういう世界に生きてたものをですね、それを言い換えればね、 神の神なんか知らないという、神様なんかそんなに知らないよ、もう全然関係ないわ。実はそういうのは、まあ、聖書の表現で言えばそれは悪魔が支配してるということなんだよと。悪魔のそういう支配からイエス様は神様を信じる世界へと引き出してくださる、あがなってくださる、引き出してくださる、そういうところからですね連れ出してくださる。実はそれを悪魔の支配からですね、罪の支配から神様の支配の中へと私たちを移し出してくださる、引き出してくださると。それが身の代金として命を捧げる、身の代金をまあイエス様は払ってくださったという、これも一つのまあ比喩的な表現ですよね。まあ、商売の取引、例えば奴隷が解放されるためには、当時のですね奴隷が解放されるためにはお金を払えばその奴隷をまあ買い戻すことができたという、そういう背景がある、まあ、そういう言葉ですよね。身の代金っていうの、身の代金として自分の命を捧げるために来たんだ。そのためにイエス様はこの教えるだけではなくて、十字架の出来事をに自らをこの命を十字架に捧げてくださったということがあります。4番目にはですね、これはエゼキエルの言葉ですけれども、エゼキエルは預言、やっぱり旧約聖書の補修の時代、その後の時代、そのエゼキエルもまたですねこういう言葉を言っている。今日はここに18章の31節の言葉を書いておきましたけれども、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きようとしなる神は言われる。このエゼキエルの今日は18章だけ書いておきましたけど、33章というところにはですね、私は悪人の死を喜ばない、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神様は悪人であれ善人であれどんな人の死をも喜ばないというふうに言ってる、エゼキエルを通して言われた。まさにこのエゼキエルの言葉はですね、そのままイエス・キリストの心だったと思うんですよ。悪人であってもこの悪人が死ぬのを喜ばない、悪人たちがもう一度神様のもとに帰って、そして神を知り、神の民として、神の子として良き実を結んでいくことを願っているというのがエゼキエルの心であったし、それはイエス・キリストご自身の心だったと思います。そしてこのようにですね、この1から今まで4まで見てきたわけですよね。いずれもこれがイエス様がこのイチジクの木に対して周りを掘ってみ、肥やしをやってみますという、そういう出来事を指していると思います。そういうふうにしてなんとかこのイチジクが良い実を結ぶようになるということを自分は願っているということです。またそういう時を私たちにお与えになっていらっしゃる。あともう1年待ってくださいと言ってますよね。来年は実がなるかもしれません。ここまで神の働き、イエス様の働きです。でそして最後にこう言うんですよ、それでもダメならと言ってるんですよ。これほどねやってイエス様が働いてくださって、園庭の働きのようにやっているのにも、それでもなんていうか、神の救いの御業を聞こうとしない、受け入れようとしない、えそんなこと何なの、そういうふうになった時には、それならば、それでもダメならご主人様切り倒してくださいと言った。この最後のこの言葉はですね、どういうことか、どういうことを意味してるか、今まで言ってきたことは神の恵み、あるいは許し、慈愛、そういう出来事ですよね。ここまではよく語られるわけですよ、聖書で。皆様よく聞いてると思うんですよ。救いの問題です、これは。 ところが今日の時に特に皆さんにぜひ今日覚えていただきたいこの一番最後の問題、それでもダメなら切り倒してくださいと言われた、そこに込められている意味は何なんだということです。それでもダメなら切り倒しても構わない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。これルカ伝3章の9節にある言葉ですよ。これバプテスマのヨハネがの関連の中で、実を結ばない枝は皆この切り倒されてですね火に投げ込まれる。あるいはヨハネ伝の言葉にも、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。私につながっていながら、これはクリスチャンのことを指してますよね。クリスチャンであって良い実を結ばないということはありえないというのがこの話ですよね。ありえない。しかしそういうことがあるなら、実を結ばない枝ならば父がこれを取り除かれる。これらの主イエスの言葉には、正しく裁く神の存在がある。詩篇7編の12節には、正しく裁く神という言葉が書いてあります。この正しく裁く神っていうことのカルバンの中華を読んでみました。こう書いてありましたね。これがここに書いておきました。神がその裁き主の務めを果たされないことは決してないと確信しようではないか。目を見開いてこの世の統治を思い見る者は誰でも、神の忍耐が見ぬふりとは全く別であることをはっきりと知るであろう。どういうことですか。神様はこの世界を見て見ぬふりしてるんじゃないっていうことですよ。裁かれる時が必ず、今すぐじゃないかもしれませんよね。しかし裁かれる時が必ず来るんだということを示す、そういう言葉ではないか。カルバンの中華ですよ。これは神の忍耐が見ぬふりとは全く別であることをはっきりと知るであろう。神の忍耐の中で我々は生かされてるんですよ。この時を無駄にしてはならないんですよ。ああ自分は助かったみたいな、ラッキーだったみたいな、そうじゃないよと。この時は2023年もまた来年もそうかもしれませんけども、これは私たちが良き実を結んでいく、そういう時じゃないのかと、そういうものとして受け止めなければならないんだ。これをいい加減に考える者はですね、神の裁きなんかないよと考える人じゃないですか。神の裁きはすぐに来ないかもしれない。しかしこの歴史の中で神は必ず裁きをなさっておられる。このことを恐れていこうではないか。このことを深く信じて、我々は神の忍耐の中にあることを信じて生きていこうではないか。ロマ書11章の22節口語訳ですが、神の慈愛と瞬間を見よと書いてますよね。神の愛と神の義を見よと言ってるんじゃないですか。神の愛だけじゃないんですよ。神の愛は神の義に支えられてるんですよ。神の義だけでもないんですよ。神の義は神の愛というものと一つになってるんだということを忘れてはならないということを言ってるんですよ。先ほど読んだイザヤ書55章には、神に立ち返るならば主は憐れんでくださる、私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。これが今言われて新約聖書で言われてるんじゃないんですよ。旧約聖書で言われていたことがイエス・キリストを通してこれほど明確な形で、誰でも分かるような形でイエス・キリストがこの地上に来てくださったという、その言葉、その存在、その技を通して神の救いの技がこれほど明確に示されているんじゃないのか。これが今日イエス様が私たちに言いたかったことであります。お祈りします。父なる御神様、弱く傲慢な私たちをあなたは打ち砕いて、 そして神のしもべとしてくださいました。願くはあなたの恵みを受けて歩むこと、許しを与えられて歩むことの幸いを心から感謝し、今週1週間もまたそれぞれの務めを果たすことができますように、そのようにしてあなたの御前に聖霊の良き実を結ぶことができますように、一人一人のこの人生における歩み、一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。